中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、12月も半ばに入り、
はいね、終わっちゃいますね今年ね。
ね、あっという間ですね。
はい、
年末に向けて、まあね、ゆっくり過ごされてる方も多いかと思いますが、文彦さん、
はい、
なんと、まあね、先月11月まで
大変でした。
ね、立て続けにあったということでお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、今セミナーがやっぱ結構多かったりしますか？
そうですね、もう12月だと年末モードで皆さん忘年会モードに入ってきて
そうですよね。
セミナー自体は減ったんですけど、10月の終わりぐらいは、
うん、
セミナーと研修で3日連続とかね。
お
ー、実は年明けた1月の終わりぐらいは5日連続っていうの
が、はい、あ、もう予約が入ってるんですね。
そうそう、死んじゃうんじゃねえかなみたいな。まあでもね、今年はですね、数えてみたら1月から今まででだいたい20回以上、
うん、
研修とセミナーをやっているので、
はい、
月2回は確実にある意味人前でね、
うんうん、
まあウェブの時もありますけど人前で話してるっていう感じですね。
まあね、そうやって人の前に文彦さんが出ることで、
ね、そうですね、
まあ、障害者雇用について、
そうそうそう、あとまあ別に障害者雇用じゃないね、ハラスメントとかいうのでも出てますけど、
うんうん、
まあ、結局講師紹介のところでお話ししますしね。
はい。
まあそういう意味ではこういろいろこう認知度を上げて露出度を上げてっていうんですかね。はい。まあ来年またもっと一気にバンといかないかなみたいなことはちょっと思ったりもしています。
うんうん、そのために文彦さんは今ね、ご自身が伝えたいことをよりリアルで、ウェブでもですが、
そうですね、
発信しておりますので、はい、そして、その文彦さんが、ま、こういうふうにセミナーやってるよっていう、なんかサンプルがあるんですね。
あのね、実際セミナー、サンプルセミナーをやったんですよ、40分ね。カンパの前で。まあ、それはね、実は今年の5月ぐらいにやってるんですけど、6月かな。やってるんですけど、いろいろ編集とか、まあ、そのタイミングがあって、11月から実は YouTube で公開されていて、
おお、はい。
株式会社ブレーンっていうね、ブレーンさんの、講師派遣をする会社なんですよ。いろんなね、いろんなテーマでいろんな講師を派遣する会社。そこの YouTube に私出てますんで、講師紹介みたいなやつで。ただね、自分で言うのもなんですが、ド緊張のカミカミの死んだような顔して映ってますんで、綾野さんは今こうね、喋ってるからわかると思うんですけど、
はい、
こんな顔で喋ってないんですってい
う。ああ、なるほど、すごい穏やかなね、顔で皆さん、文彦さん喋ってくださってるんですけど、
もうね、
なく
能面のように私は
緊張で表情筋が。
そうそうそう。もう、俺ね、自分でも、微笑んでるつもりがね、全然微笑んでなかったっていうね。とんでもない画像が流れてますんで、ぜひ。見てください。
はい。まあね、それをまあ基礎というか、それがスタートだけど、もうそれから回数も重ねてますのでね。
え、あれからさらにパワーアップしてますんで。
うんうん。そのパワーアップしてるっていうのをイメージしつつ、ちょっとね、こちらのサンプル動画
そうです
も
ね。
見て、ね、いただくのもありかなと思います。はい、ありがとうございます。
は
そ
い。
れでは、今回の本題へと参りたいと思
そうい で
ます。
すね。はい。今まで、まあ、3回というかね、今日、そのシリーズの最終回4回目なんですけど、まあ、障害者雇用になかなか踏み出せない企業さんに向けて、ちょっと視点を変えたメッセージといいますか。で、障害者の法定雇用率って今 2.5% で、企業の方とお話しすると、なんで 2.5% の人にそんなに金かけないかんのですかと。採用とかね、雇用管理でっていうお話があるので、いやいや、そうじゃないんですよと。2.5% の方への投資が残りの 97.5% の社員さんの働きやすさを作るんですよと。
うん、うんうん、
ただ単に2.5%の人にお金をかけてるんだ、じゃないんですっていうね。まあそんなことも話して、まあそれの一つの気づきを実際に企業のところでこうするといいですっていう話をしてるんですが、今日はね、求人です。
はい。
人を取るときですね、求人票を書いたりするじゃないですか。
う
よくあるのは、求人を出しても応募がないっていうね。そういう企業さんって実は多いんですけど、人がいないっていうよりも、その会社の仕事の中身が伝わってないのかなっていうことを思ってたりして、求人票のその業務のところにね、事務職募集とかね、営業スタッフ募集ぐ
よくある表記です
らい
ね。
しか書いてないんですよ。
はい。
で、じゃあね、私はまあ、一人しかいない会社やってます。ラグランジュサポート株式会社というのやってますと。で、ラグランジュサポートが忙しくなりすぎてね、ちょっと人を取ることにしましたと。求人票出しますと。東京都のラグランジュサポート株式会社。で、仕事ね、事務職募集。は？って なるじゃないですか。なんだよ、この会社っていうか。いやいや、知らんし、そんな会社みたいな。トヨタとかね、ああいうソニーとか、誰もが知ってる会社じゃないじゃないですか。そこで事務職募集で人が来るか。何やってるかわかんないじゃん、この会社と。
会社自体のその
そ
説明というか、
う。会社自体もそうだ
明
し、
確。
いや、何やってる会社かわかんないから、事務職って言われたって、何の想像も湧かないじゃないですか。事務職って言うから事務がある会社なんだろうなと。
ね、そこまでしかね、
そう。
想
だから
像でき
ラ
ない。
グランジュサポートは別に製造はしてませんけど、製造スタッフ募集って言われたって、はあ、何作ってんですかねみたいな。電子部品ですか、自動車ですか。ね、家電製品ですかみたいな話になるじゃないですか。だからやっぱりそこの職種というか業種というかね、のところはちゃんと仕事が見えるっていうか想像できるように書く必要があって、まずだからそこで通じてないっていうか、伝わってないですよねっていう話と、そのためにはやっぱり業務の見える化というか、その業務が何のためにやってどうしてんのかっていうのはやっぱり見る必要あるよねって。で、その時やっぱり業務の棚卸しした方がいいと思うんですよね。どういう位置づけで、どういう工程でと。業務を説明するために、こうこうこういう業務ですってことをちゃんと棚卸しをしてやる必要があるかなと。そうすると仕事の中身が明確化するし、求人内容というか、募集する人材要件もこうバシッと決まってくるかなっていうふうに思うんですよね。障害者雇用も、その障害を持つ社員さんに、どの仕事を任せるかっていうときに、会社の仕事の棚卸しをしてもらうんですよ。で、どういう業務があって、どういう工程で、この業務がなされているのか、みたいな。で、そこの工程が任せられるのか、任せられないのか、みたいなね、業務設計って言いますけど、そういうことをやるわけですよ。それとやっぱり同じようなことですよね。で、先ほどの話じゃないけど、事務補助って言った場合に、じゃあ、顧客宛てのね、書類郵送業務ですとか、
おお、わかりやすい。
そう、なんか名刺作成依頼業務ですとか、紙の契約書の PDF 化ですとか、あとは何その契約書作成業務ですとか言って書いたら、なんとなくその自分が働くイメージが湧くじゃないですか。だからやっぱこういうことも必要なんですよね。本人たちは自分たちのことわかってるから、くどくど説明しないのかもしんないけど。まあ、これ別にあれですよ。求人だから必要じゃないですか。知らない人にわかってもらうって努力をしなきゃいけないんで。そこがね、もうちょっとできるといいよねっていう話と、あと求人票にはですね、事業所からのメッセージっていうことを書く欄があるので、ここでなんか仕事内容の補足とかね、なんか雰囲気がわかることをこうコメントした方がいいですよねと。結構ね、ここも空欄になってたりとか、会社あるんですけど、 例えば、個人のノルマありませんとかね。あと、シフト制なんとか、シフト不要は、前月の半ばぐらいには出るんで、シフトの調整が効きますよ、みたいな話を。
はい。それあるとだいぶ安心しますよね。
でしょ？
そうい
なんか、
う。
直前に言われて、みたいな、なんか子供の予定がとか、旅行に行きたいんだけど、みたいなことがあるじゃないですか。そういうのを分かると、なんとなく調整さしてもらえるのかなとかね。あとは、なんか、有給取得率とかね。平均80%ですみたいな。そうすると、なんか、すごい休みやすいな、みたいな。とか。できればで、社長が直接メッセージを書くというか、社長のメッセージの数字を置いてもらいたいなと思って。障害者雇用ではよくお願いしてるんですけど、どういう思いで、障害を持つ社員さんを雇用してるんですとか、雇用しようと思ってるんですっていうのをアピールしてほしいなと思っていて、別に、採用する人が別に障害を持たない人、いわゆる健常者の人の採用でも、この会社って、その社長がどういう思いで仕事してるのか、どういう思いで会社作ったのかみたいなことは、書いといてほしいな、みたいな。やっぱり人に伝える努力というか、伝わる努力というか、いうのが必要で。で、こういうのって結局、障害者雇用のところでもそうで、特性のある人に対してどう分かってもらうかとか、どう伝えるか。業務指示の仕方もその特性によって、あんまり細かく言わなくても分かる人もいれば、順を追って話してくれない、話してあげないと分かってもらえない人もいるっていうね、そういういろんな経験をすると、自分で考えてる普通は普通じゃないな、みたいなことに思いが至るようになるので、そうすると多分求人票を作るときも、これはこういうふうにした方が、もうより相手に伝わるなっていう、そういう気持ちも出てくると思いますんで、逆説的に障害者雇用をやるとこういうところの能力が高まりますねっていう話です。ただ、あれですよ。今、特に障害者雇用してなくて、絶対しなきゃいけないってことでもなくて、そういうことの気づきを生んでくれますって話なんで、ぜひぜひ、ちょっと一つの契機にはなりますと。
で、
いう
こ
こ
れ
と。
がまさに、このタイトルの2.5%の
そうです。
投資が97.5%
7.5%。
の幸せになる。そう、
そうなん
こ
です。
の意識を、そのね、障害者雇用という切り口で、今の会社の状態を、特に人間関係、人事に関して、だいぶ投資になるということを今回4回にわたって、ふみこさんがお伝えしていただきました。はい。で、また今回も参考にしていただいて、そして、でも詳しくこの障害者雇用について相談したいなどがあれば、概要欄にリンクがありますので、ふみ
1
こ
時
さ
間無料の相談やってますんでね。
ん。ぜひぜひ。こちらもご活用いただけたらと思います。はい、それでは今回もどうもありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。